兄貴直音の爆裂コームルーム。はい、皆さんこんばんは、夢見るパラレルワーカー兄貴なおねのたけるです。さて、今日のお話なんですけど、吹奏楽部頑張れという話です。はい、コンクール含め課題曲含め、吹奏楽もろもろの、ね、お話をしていこうかなと思います。そろそろね、例えば埼玉県や神奈川県だったりしたら 県の中ね、県大会あたりなんじゃないかな、県の中の地区予選か、あたりが始まってるんじゃないかなと思います。来週あるいは今週ね、本番を控えた、吹奏楽部員の皆さん、いろいろいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はちょっとそのあたりね、コンクールやら課題曲やらもろもろのね、吹奏楽の熱い話を、繰り広げたいと思います。大丈夫か、語彙力。はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんばんは、夢見るパラレルワーカー兄貴のねのたけるです。いかがお過ごしでしょうか。しょっぱなな、やらかしてしまったんですけれども、多分ね、今日がね、過去一ね長いオープニングだと思う。僕もあのオープニングの曲あそこまで聞いたのは初めてで、あ、なんか違うフレーズが聞こえてきたと思ったら、ちょっと若干動揺してき しまった部分があるんですけれどもね。はい、まあちょっとそういう記録的な回でございますけれども、はい、8月3週目でございます。どうぞね、今日も30分よろしくお付き合いくださいませ。はい、PA 先週に続きましてリリンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、お付き合い長い方はすでに、お気づきかと思いますけど、はい、今月も4本撮りでございます。はい、もうすっかり恒例となりましたね。確かね、本当年明け、もういつだったかな、これっちさんに突っ込まれたんだけど、確か4本撮りしないって言ってませんでしたっけっていう話なんですけどね。そうですよ、もう4本撮りしないといつしないところが4本撮りがっつりやってますからね。4本撮りしかしてないというね。はい、というわけで今日も一日中野区にね、滞在してるわけなんですけれども、はい、そんなわけで吹奏楽の話でございます。8月の19日ですのでね、そろそろあれですかね、まあ、例えば埼玉県だったら東大会西大会っていう感じなんですかね。僕の時東と西だけだったんですが、その後東大会西大会南大会北大会くらいまで分かれたのかな。吹奏楽人口が増えましたのでね、予選会も増えたわけですね。でその後が選考会って言って、まあ、県の代表が決まって、で選考会突破すると関東大会っていう流れでしたね。東京都はね、関東ではない、やっぱり東京都大会っていうのは別にあるので、その東京都大会っていうのがその、東北大会だとか関西大会だとか関東大会とちょっと同じ位置づけにあるので、もう少しちょっと予選のあり方が違うのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、そういう時期じゃないかなと思うんですけど、まあ本当に青春の良き思い出ですね。なんて言うんでしょう、その当時ね、某飲料メーカーからね、アンバサっていう飲み物が出たんですよ。要するにカルピスソーダみたいな味の飲み物だったんですけどね、なんかあの味に似た飲み物この間たまたま飲んだんですよ。もう思い出しちゃうコンクールですよね。あ、確かコンクールの時これ飲んでたななんて思いましたけれども、はい、もう本当に懐かしい思い出でございます。でそんな中でね、今ちょっと僕と吹奏楽との関わりっていうところなんですけれども、もうこの番組でもね何度かこうお伝えしてるんですけど、まあ課題曲書きたいということでね、取り組んでいるわけなんですけれども、毎年 まあ、どのくらい応募があるんでしょうね。ちょっと最近のデータはちょっと僕わからないんですけれども、まあ、課題曲って4曲出るわけなんですよ。で、吹奏楽連盟からの、委託で、まあ、プロの先生方が作った曲と、あとその一般公募作品ということで、の2曲、まあ、合計4曲ですよね。まあ、毎年発表になるわけなんですけれども、やっぱりね書きたいんですよ。でどうして課題曲かっていう話はやっぱりやっぱりコンクールって思い出になるわけじゃないですか。でコンクールですから当然こういろんな人がこう必ずこう演奏してくださるわけですよ。やっぱり作ったからには演奏されたいじゃないですか。でより多くの人の声に残ってほしいし残したいのでね、っていうところでそこを狙っていたりはするんですけれども、最近ねちょっと僕の中でちょっと違った考えが浮かんできまして、まあ応募しますよね、課題曲書いて。でまあもちろんねそれがこう採用されればそれに越したことはないんですけれども、まあ採用されなかったとするじゃないですか。でこれも当然こうまあ、譜面だけの審査があって、その後演奏しての審査があってっていうふうにこう審査の段階があるわけなんですけれども、まあそのどの段階でどうダメになったかっていうことにもよるんですが、もう書いた以上はねやっぱり作った側としてはね演奏してほしいし、演奏されたい、されたいっていうと日本語としておかしいか、うん、まあやっぱりほら音楽って楽譜じゃなくて、その楽譜から音が出て初めてこう生きるわけじゃないですか。うん。あくまで楽譜っていうのはその音楽の一部であって、その演奏してもらうためのその、まあ、手段というかツールだったりするわけですよ。だからどんなに楽譜があっても、それがこう演奏されなければ、やっぱり音楽としては半分しこう生きてないわけですよ。うん、演奏されて初めて音楽としてこう生まれるというか成り立つというかなわけじゃない。だからねもうお金払うからごめん僕の曲演奏してって思ってます今。うん、まあだから僕は曲完成させました、応募しました。で採用されればありなんだけども、例えば二次予選で落ちましたって言った時にこの曲どうするっていう風な話になった時にね、お金払うからごめん誰か演奏してって思ってます今は。うん。でまあその後その曲をどうするかっていうのはちょっとまたいろいろ考えるところは多々あるんですけれども、ただとりあえず今の僕の思いとしてねそういうことなの。お願いだから演奏して、なんならお金払うよ演奏してくれたりよとしてって、でそれをこうまあちょっと音源としてだったりね、その後どうするかまだちょっとその後で考えるんですけれども、そこでこうどっかの団体が演奏してくれたっていうふうにして音源が形で残ればそれ一応音楽になったわけじゃないですか。だけどやっぱりね楽譜で終わっちゃったらそれやっぱり音楽になってないと、まあ、僕は考えるんですよね。うん、今ちょっとそんな思いでおります。なのでまあ譜面として仕上がった時はもちろんなんですけれども、応募した結果、であったり何だったりかんだったりっていうのをねちょっと合わせて、ちょっと番組を通してねお伝えしようかなと思いますし、ちょっと他の SNS ですね、インスタグラムですとか Facebook なんかを通して、いろいろお願いをしてみようかなと思います。大したお金払えないけど演奏してみたいな感じなんですけれども。で、ちなみにお話をしておきますと、吹奏楽連盟の基準での編成なので、そんなに特別な楽器は、必要な編成ではありませんのでね、ちょっとその話に乗ってみてもいいよという団体さんありましたらまた、ご連絡いただければと思うんですが、その前にお前まず書け早く完成させろという話なんですけれどもね、前途多難でございます。僕ピアノが弾けないんですよ。うん。ピアノが弾けないとどういうことが起こるかっていうとですね、これまあピアノやってる方全員じゃないかとは思うんですけれど、ピアノをやるとね同時にほらメロディと伴奏一緒にやるわけじゃないですか両手で。で あの僕すごいなと思ったのはね、あのメロディーをこうパラパラっと弾ければそれにつく和音っていうのはなんとなくわかるんですよ、ピアノやってる人たちって。つまり音楽の捉え方が、例えば僕なんかピアノが弾けないので、そのメロディーラインっていうメロディーの線を追っかけることはできるんですよ、メロディーっていう細い線はね。だけどその和音っていう重なった線は追いかけられないんですよ、そのリズムは追いかけられます。こういうふうにこう、例えばマーチだったら後打ちでうんぱうんぱって入ってるなとか、頭打ちがズンズンズンだなっていうふうには追いかけられるんです。だけどそのうんぱうんぱのぱの後打ちの音の和音が何かっていうところまでは追いかけられないんですよ。だけどピアノやってる人ってそういうのがなんとなく分かって弾けちゃうんですよね。で、あ、こっちじゃなかったこっちだっていう風に、この和音からここが上がったっていう風になった時にね、あ、5つ目の音じゃなくて3つ目の音が上がったんだ、この上がった時はっていう、こうチラッとこう直せたりとかねしちゃうんですよね。だからその和音の感覚があるんですよ、ピアノをやってる人たちって。あの感覚は欲しいなと思ってるんですけれどね。ね、じゃあちょっとこれからピアノとかやってその感覚養うって思ったりするんですけど、そうなったらね、一体いつになったら曲仕上がるんだろうって話になっちゃうので、あのちょっとそこはね、あの文明の力を借りまして、DTM でいいんでしたっけね、あの力を借りようかななんて思ってるんですけれども、そう、でもそんなのを使うんだったらさ、それで演奏できちゃうじゃん。まあ確かにそうなんだけどさ、まあ、それはそうなんだけど、やっぱりね、生音にはかなわないのよ、生音にはアコースティックには。というわけでね、あと企画としても面白いじゃないっていうのでね、こう実際曲が書き上がったらね、誰か演奏してっていうところで、あのいろいろ募る予定でおりますので、どうぞ生温かく、見守っていただければなと思っております。はい、そんなわけで、課題曲作曲のお話でした。でそこから付随しまして思ったんですけれども、やっぱりね、なんで曲書きたいのって思った時にね、それはね、僕夢の種と同じなんです。要するに僕夢の種を始めたきっかけって喋りたいからなんですよ。だからね、はっきり言います、もう承認欲求以外の何者でもないです、はっきり言っちゃうと。で、たまたまその手段としてこういうラジオ番組を持ったりっていうことだったり、あとその曲を書くっていうのもやっぱりそういうところの一端なんですよね。だから、その音楽家として評価されたいとかっていう感じとちょっと違うのかなと思うんです。だから多分ね、そこで課題曲通らなくても何らかの形で味を占めて書き続けるのかななんて思ったりはしています。でそのたんびにこういうふうにこう、演奏してみたいな話もしているのかなだったり、あとそのサンプル音源をね、作ってっていうことなんかもやっていくのかななんていうふうに思います。まあなんちゃって音楽家のたけるちゃんがそろそろできてくるのかしらなんて、思ったりしているわけなんですけど、そんな中でね、今ちらっというお話をしたんですけど、DTM 関係ですよね。いろいろ調べてはいますしけれども、なんかちょっと僕の必要な情報が入ってこなかったり、何をどうしていいのかっていうのが本当にわからなくて、ちょっとこの番組、今ちょっとこの場を通しまして、その件ちょっと詳しい方、お分かりになる方いらっしゃいましたら、私のところまで、番組ホームページを、ね、通じてて構いませんので、ご連絡ご一報いただければなと思っております。本当こういう時はピアノ弾けないと損だなと思いますね。ピアノさえ弾ければ、もう少しその和音の感覚っていうのがね、つかめるでしょうけどね、そこがね本当につかめないんですよね。まあね、これを機会にピアノを始めるのもありっちゃありです。 だってまあキーボードありますからうちでも練習できますしね。でまあピアノとして弾いてみたい曲もあるのでやってもいいかなとは思うんですけどね、またなんかね違うよからぬことを考えてきそうしまいそうなんですよこのおじさんは。本当にもうね、興味の思うまま生きているので私本当にこれ以上繰り広がってどうすんのよって話なんですけど、いつ寝るの、いつ仕事するのっていう風になりかねないのでね、ちょっとほどほどにしとこうかなと思うんですけれども、そんなわけであの DTM 情報を求むというところで、2つ目のセンテンスはねお送りしようかなと思ってるんですけれども、あるいは同じようにですね、あのそういうものを使ってあの吹奏楽曲であるとか器楽曲をねあの作ってらっしゃる方、あの情報共有その他もろもろできたら嬉しいななんて思っております。うん、でそんな中でねこれたまたまインスタグラムを見ていましたら、あの大法っていうのがあるんですよ、作曲技法の中で。うん、で某音楽大学ではその作曲家のねその勉強あの生徒さんへの課題といいましょうか勉強としてすごくその大法っていうことをきっちりあのやるんですって。そうするとその音楽としてのそのなんていうんですか理論性っていうのかしら、あのちゃんと理論にのっとったあのどう言ったらいいんでしょう、きちんとした音楽っていうと誤解がありますよね、理論的な音楽っていう言い方をしていいのかしら、あの音楽性の高いっていう言い方をした方がいいのかしら、ちょっとその辺はあの今不確定なんですけれども、そういうまあ整った音楽っていうんですかね、いい形の音楽ができるんだそうでございます。大法かと思ってるんですけれどもね、ちょっとその後も勉強していかなきゃいけないのかななんて思うんですが、なんていうお話を聞きましてね、そういう勉強もしつつかつそういうものも学びつつだったりするんですけれども、実際今ねこういう時代ですからあんまりご政府に手書きでっていうんじゃなくて、多分そういうのも本当にパソコンでおたまじゃくしを書いているのかななんて思ったりするんですけど、現役の音大生の方いかがなんでしょうその辺。でもだとすると音大お金かかるよね。だってそういうものを操作するための機材が必要になったりするわけでしょう。そうじゃなくても学費高いのに大変なんて思ったりしていますが、まあちょっと余計な心配をしましたけれども、はい。で、話変わりまして、今度はコンクールのお話です。まあね、まあコンクールがきっかけなのかな、やっぱり作曲をしようと思ったのも。コンクールの場での演奏って本当に勉強になるんですよ。だってみんながそのいい賞を取ろうと思って そこに全てを注ぐわけじゃないですか。そうするとそのそれぞれの演奏団体のカラーっていうのも出てくるし、あと本当にいろんな作品に触れることもできますしね。だからすごくこう刺激になりますよね。あと同じ曲をやってもその音楽に対する解釈が違ってくると演奏も変わってきます。そうすると当然聴いてる側も感じ方が変わってきますよね。と ああいう演奏の仕方もあるんだ、あこういう演奏の仕方もあるんだっていうと本当に勉強になります。勉強になるっていう言い方があるならばこうそうだな、例えばセンスが磨かれるとか感性が磨かれるなんて言い方をしてもいいのかなと思うんですけど、とにかくそういう意味でねこうたくさんのね刺激を受けます。で刺激を受けすぎてちょっと疲れちゃったりするのもねあるんですけどね。だってさ課題曲たった4曲しかないとはいえ運が悪いとその同じ課題曲の団体が5つとか6つとか続いたりとかするとまあ審査員拷問だよねこれね。ほんとかわいそうになってきちゃう。プログラム見ると思いますよ。うわ、課題曲 B ばっかりついてる、ここみたいな。それとか、その、地区によってはね、すごくある課題曲がブワー人気で、ある課題曲が全然人気がなかったりとかすると、同じ課題曲聞かされるわけでしょ、審査員。たまんないですよね、これ。ほんと、お疲れ様ですっていう感じになっちゃう。そうするともう耳休めになった、違う課題曲を演奏したところがね、いい点取っちゃったりするんじゃないかななんていうね、 よくしまうことごとく僕は思っちゃうわけなんですけれども、あれもね本当に青春の1ページでございます。でちょうどね僕が中学校の時なんかっていうのは、その会場の運営っていうのもその地元だったり、実はその出演する団体の、人たちだったりっていうのが運営するわけですよ。そうするとね、僕の中学校の時の顧問の先生っていうのはそういうのを率先して引き受けてたんですよ。だからその例えばその団体の誘導さんだとか、その入場券のねこう整理なんかをスタッフとしてこう腕章つけてやるわけですよ。そうやってねそういうふうのやってると、その裏方をやりながらいろんな演出をね聞けるわけ。うん、あれはね本当にねいい機会だったなと思うんです。本当にいろんな演奏を聞けた。あ、この団体うまいな、この団体が金賞かな、あ、やっぱり金賞だったとか、そういう聞き方をしたりもしたし、あ、うまいなとか、まあ、逆に下手だなとももちろん思ったんですけれども、っていうこともあったり、あとああいうその運営の裏側っていうのも見たわけじゃないですか。そうすると、あ、こういうふうにこういろんな先生方、あるいはその自分たちも含めたスタッフがをいろんな人たちがやってるっていう、その裏方さんっていうのが物事には必ずあるんだなっていうこともね経験させてもらったんですよ。うん、だからね、楽しかった。今思えば忙しかったけど、なんかすごくこのたくさんの本当にいろんな経験をね、お金を払わずにさせてもらったなっていうふうに今は思います。だからこう今度例えば高校生になったり、その大人になってコンクールに出たりするでしょ。その時にも、あ、そういう時にこう、あ、こういう裏方さんたちがこうやってくれてるんだなと思うと、いろんな立ち振る舞いがよりこう変わってきますよね。うん、そういう人たちとこう協力してやっていこうとか、そういう人たちにこうより迷惑をかけないようにしよう、その全体を円滑に進めるために自分がどう立ち振る舞ったらいいかということも分かってきますからね。今思えば本当に充実した吹奏楽生活でしたね。中学校の時はまだ本当に吹奏楽の素の字しか知らなかった、まあ、素の字すら知らなかったんですけれども、音楽のことだけじゃなくてね、そういうイベントごとっていうんでしょうかね、コンクールという一大、まあ、イベントというか企画なんですけれども、そういう中で裏方さんたち、あと運営する側たちってどういうふうに動いて、あ、こんなに人の手がかかっているのねっていうところもね垣間見れたのも、吹奏楽だったりそのコンクールに出たことによるいい経験だったなと今思っておるわけでございます。はい、というわけで、コンクールの思い出その1でした。はい、その2なんですけれどね、やっぱりね結果発表ですよね。はい、結果コンクールね、それでは審査結果発表ですみたいになった時に、最近はね、最近じゃないかな、ゴールド金賞っていう言い方をするの。吹奏楽コンクールって順位、まあ最終的に順位制なんですよ。順位制なんだけれども、結果としては金銀銅のグループ表彰なんです。で、上の大会に行けば上の大会に行くほど、まあ結局全団体賞が決まるわけですよ。そうすると上位何団体が金、真ん中が銀で、まあ下の方だと銅だったりするわけですよ。例えば関東大会くらいでいくと銅っていうのはまあその下の方っていうことになるわけですよね。だから賞がないっていうことはないわけなんですよ。あ、その要するに全国大会があってその下の地区大会っていうところですね。地区大会以上だととりあえず出演団体全部金銀銅つくわけ、賞なしっていうことはないわけなんですけれども、金と銀ってやっぱり発音として紛らわしいじゃないですか。だからあれですね、ゴールド金賞っていう言い方をするようになったのは近年だと思います。だって金と銀大きいもん、その差は。グループ表彰だったりとかすると、 でね、あれですよね、そういう時は特に高校になってくると女子校と共学校と男子校だったりとかするわけじゃないですか。そうするとね、共学校とか女子校はやっぱり女子がいるので、やっぱりこうすごいんですよ。もうね、何ヘルツあるんだろうと、キャーっていう声でもう悲鳴と絶叫ですよね。うん、あとね、やっぱりその僕も一回だけ経験したんですけれども、みんなこう聞いてる側とすれば、あそこの入試は間違いないだろうと思ったところが、実は思ってる評価低かったりすると、こうやっぱざわめきが起こるんですよね。うん、でね、あとこれはね、あんまりいい話じゃないんですけれども、なんだったっけな、埼玉のその地区大、埼玉県大会のその予選の大会なんですよ。そこはそうすると本当に予選なので、まず金銀銅があって、でそれにも満たないと賞が取れないっていう枠が当然出てくるんですよね。だから例えば全団体20団体だとするじゃない。そうすると上の10団体くらいが金銀銅がつくのよ。とその11以下っていうのは賞がつかなかったりとかするんだけど、多分ね、今まで賞を取ったことない学校さんだったと思うんですよ。そこがね、銀かなんかを取ったの。うん。でね、どこどこ中学校銀賞って言ったんだけど、その中学校さ、すっごく喜んだのね。うん。で、周りからすると銀で喜んでるっていうようなリアクションもあるわけですよね。今思うといいじゃん、嬉しいんだからと思うんですけどね。うん、そうで、うん、っていうことも起こっちゃうんですよね。うん、まあね、金銀銅引きこもごもですけどね。あとそんな中でね、やっぱりさっき高校の話なんかで男子校と女子校があるって話ですから、女子校と今日はキャーでしょ。男子校の凄みの凄さね、うおーかなんか言ってますからね。だって男子校キャーだったら怖くないですか。ちなみにじゃあ僕はどうだったかって話したんですけど、僕金賞を取ったことが多分ないんですよね。うん、おーって言った叫んだ記憶がないんですけれども、うん、確かあれでもね、高校の時はあれ県大会超えたはずなんだけど、どう叫んだかな。うん、はい、ちょっとなんか自分が叫んだ記憶はありませんというわけか。うん、瞬間はあれですよね。でその後まあ一通り終わった後もいろんなどよめきがありますよね。あーっていう納得のあるものし、っていうのとかね、そういうどよめきと、あといろんなね、歓声と、あとまあ涙声とありますけれどもね。さあ今年はどんな名演奏がね、出てくるのかななんて思うと、これから吹奏楽シーズンスタートかななんて思ったりします。どうぞ吹奏楽部員の皆さん、今年もいい演奏を期待してます。どうぞ、ね、力を尽くしていい演奏することを祈っております。頑張ってください。はい、そんなわけでございまして、なんちゃって吹奏楽師のたけるがですね、今日ちょっとそのあたりを語らせていただいたわけなんですけれども、はい、そんなわけで、ね、また来週はね、ちょっと今日とは違った話題で、お会いしたいと思います。今日も30分お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。皆さんのお相手は兄貴の女のたけるでした。また来週お会いしましょう。 See you again. トッツィン。